的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは株式会社コンダムフラワーズ&フーズさんの代表取締役 CEO&CTO 菊池のりょうさんにお越しいただいてます。菊池さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、菊池のりょうさん、
はい、
あの今までご紹介シリーズを5人ほどやってたんだけど、
はい、そうですね。
菊池のりおくんも一応同窓生、同級生なんです。
おお。
すごい。ただこの前なんか高校の同級生で、今度はさらにもっと幼なじみで、はい、中学校からの同級生、もう。
そうですね。
そう。で、さらに正確に言うと小学校の時から会ってるんで、覚えてる。幹部研修会あったじゃん。
なんかもう
覚えてない。
あのもう何の幹部だったかも。
じゃあ、あの下馬のキャンプ場に行
ったやつ。なんかあったかもしれませんね。ちょっと忘れ
ちゃいました。あの小学校の。
そう。あの地元のまあ我々その茨城県の県北の外れの方で、まあ山の中だったんだけど。うん、7つの小学校があって、
あ、結構ありますね。
中学校1個しかなくて、
あ、なるほど。
ここに集まるというで、まあ彼とは違う小学校だったんだけども、小学校時代にちょっと面識があって、
でも日本性比べて言うとうちの実家の方がもっと南でした。
じゃあ
一度も取
ってます。多分ね、今ね南って言って都会だってことを彼は言いたいんだろうけど、僕の田舎、うちの実家の方がね、あの駅が近かったよ。駅近だった。
そう言われ
る。戻ってですね。
まあまあまあ、ね、そういうで、まあそれがちょっとあのそういう長い付き合いで、で、まあこの前ちょっと久々にあのお会いして、そしたらね、まああのちょっと前はいろんな仕事されてたんだけども、こうちょっと最近、まあここ去年一昨年かな、まあ新しい会社というか、
正確には実は7年前なんですけど、ね、本格的に稼働したのが3年前ぐらい
ですね。ね、ってことだね。っていうのでちょっと今日はあの来てもらいましたんで、先にだから自己紹介したの、
はい、そうですね、
もらいましょうか。
はい、
はい、うん、はい、私あの菊池と申しますが、ちょっと硬いですが、りょうくんとは中学校の友達で一応今日はあのくんをつけてみて最初だけ
最初だけね。
まああのそこからずいぶん長くなるんですが、うん、その後あのはい、最終的もうちょっと長いんですが、うん、僕はあの物理をずっと勉強していて、でずっとあの東京の後はイギリスに行って、そこで博士を取って、ドイツで研究を3箇所ですね、
旧ドイツ行ってたんだね。
ドイツ行ってました。旧西ドイツのマインツと、うん、あと旧東ドイツのハレっていう、ヘンデルが、うん、あの作曲家のヘンデルがいる近くと、はいはい、あとはあのもう一度西に戻ってユーリヒっていう、もうベルギーの近くのところにいて、その後あのインドのバンガロール、
インド、
はい、今あのアジアのシリコンバレーって言われてるような、そこのバンガロールに2008年ぐらいかな、2年ぐらいいて、その後日本に戻ってきまして、まあ大体9年ぐらい海外に行って、その後にあの実家のあの茨城県の日立市にある会社を、まあ、モーター、日立の創業製品のモーター作ってる会社で経営をして、うん、それであの今からですね、大体7年前ぐらいに始めてたのを、まあ、3年ぐらい前から、まあ、大きく新たなことを事業として始めて、うん、今スタートアップからあのベンチャー企業を始めまして、でそこがあの量子バイオテクノロジーっていう、いろんな植物とか微生物とか生物、うん、DNA 持ってるもののですね、まあ、いろんな機能を引き出す技術を特許も含めて持っていて、それであの今ベンチャー企業としてやってます。ちょうどあの去年ですね、出資も3億円調達できて、それであの今大きく人も集めてあの世界的に展開しようと今してるところで、久しぶりにあのりょうくんからポッドキャストに出てみないかっていう謎の誘いを受けて、やるはずだったんですけど、ちょっとお酒飲みすぎて、その時流れてしまったので、まあ今日再チャレンジということで楽しみにしておりました。もうまあ今でもそうなんですけど、一応科学者をやりつつ、今は経営もやりつつ、まあそんな感じでやってます。
ちょっと聞きたいことがいろいろあるんです
ね。いろいろあるね。そう。で、ちょっとまず僕はね、まあ、彼のクォンタムフラワーズ&フーズって名前なんだっていうのが、うん、クォンタムは量子。
量子ですね。
で、フラワーズ&フーズはお花と食べ物。まあ、で、ちょっとさっきのお話で、まあ、まあ、いわゆるその量子の技術を使って、いろんなことをやるって言って、うん、そのいろんなことの部分、じゃあ実際具体的に何をどんなことやってるのかっていうのは、うん、ちょっと興味がありますので。
どれぐらいの時間で話せばいいんですか？うん、
3分ぐらいで。
3分ぐらい結構短い、ね、話し出すと5時間でも話せるんです
が、うん。3分ぐらいでお願いします。
フラワーズ&フーズについてまずちょっと、
うん、
茨城県で僕その事業をやっていたので、茨城県の東海村っていうあの原子力の火が、日本で一番最初に火が灯ったところなんですけど、そこにあの J パークっていう加速器を使う施設があって、そこからあの、実はノーベル賞を取ったニュートリノを検出したスーパーカミオカンデというのが岐阜県にあるんですけど、岐阜県まで300キロ、茨城県の東海村からビーム撃ってるんですよ。地下を。はい、ニュートリノっていうビームをボーンって打って300キロ先の岐阜県の神岡市の炭鉱に作った検出機でキャッチするっていうの、それに成功してノーベル賞を取ってる。
もはや途方もない話でしょ。
あ、本当ですね。
でその時のビームの一部が一部であの中性子とかミュオンとかいろんなビームと作ってるんですけど、僕らは中性子っていうビームを活用して、でそれをあの植物とか微生物とかそういうものに当てると DNA の一部に変化を起こすことができて、今までにない遺伝的な機能を引き出せるっていう特殊な技術の特許を持ってまして、それを使うことで、例えばあの最近実はあのもうご経験されてると思うんですけど、まあ去年の夏とかもものすごい暑かったじゃないですか、
うん、
で暑すぎて今米の値段が上がったりとか、うん、あと野菜が取れなかったり、
うん、
まあ、結局暑すぎると実が小さくなっちゃうとか取れなかったり、あとはいろんな病気が出てきたりして作物が今まで作れたところで作れなくなるので、暑さに強い品種を作るとか、あと病気に強いものを作るとか、そういうのを実は多くの植物とか生物ってもともと持ってるんですよ、機能として、うん、でそれを引き出す、
う
ん、
なるほどね、
っていうのを僕らの技術を使うと結構簡単にできるっていうので。
なるほど。じゃあ、まあ、食べ物から、まあそういうまあ、植物、まあ、フラワー、まあまあまあ、そういう、まあ、
フラワー、
うん、まあ、生物生、まあ、全般をそうやって、うん、まあ、簡単に言っちゃうとあれだけど、まあ、要は品種改良、改良、まあ、昔から、まあ、要は購買をして一個一個一世代ずつやってたのを、はい、今言った量子の技術で、まあ、めっちゃ早くできるぜっていうのが簡単に言うと技術ですか。
はい、そうです。
なるほど。
なんかりょうくんは意外とこんな感じで意外と頭めっちゃ良くて分かってないよりすごいポイントを捉えて完全に理解してるんです。さすが。僕はその通りです。
あのね、のりおくんはね、のりおは僕の次に頭が良かった。
りょうさんの次なんですね。
まるでなので最後に大体一問間違える、油断して
爪が甘いくて、
でりょうくんはなんかちゃんと詰められる男なんです、最後まで。
わーすごい
です。僕はまあいいやっていいやとは言わないけど、なんかできたって言ってチェックしないで終わっちゃうタイプだ。その今言った通り品種改良って5年から10年15年とかかかってたのが、うちの技術を使うと植物なら数年、微生物なら1年以上かかってたのが数ヶ月でできちゃったりするので、すごく劇的です。
ね、
もう気候変動で5年とか待ってられないじゃない、あの暑くてそのうち変わっちゃうから、なんで短期間でできなきゃいけないんだけど、そんな技術がなかったんです。
なるほど。多分今あのノリオの話はまあすごい、まあ、中性子とかミューオンとかなんかまあわけわかんない言葉がいっぱい出てくる、まあ、要は量子っていうのはそういう、まあ簡単に言うとね、まあ、要は建物なんと物質を創生、まあ、構成してちっちゃな原子とか分子っていうのがあって、さらにそれを構成しているもっともっとちっちゃいものが、中性子とか、まあ、放射線、
もうそうですね、量子ですね、
量子だよね、量子ってのはめっちゃちっちゃい、まあ、粒みたいなものなんだけども、
なんか量子力学とかは聞いたことは、
そうそうそうです、
素晴らしい、
まさにあれ、この前出てくれた琴くん、琴くん教、はい、そう、あのね、僕の同級生が帝京大学で、うん、あの医療技術に量子の、あの技術を使えないかって、要は彼がやってるのは、うん、ほら、ガンマ線とかよく出るじゃん、がん治療とか、はい、でその放射線量を VR の技術を使って可視化するってシステムを開発したのは同級生で言うわけ。
なるほど。
そうそう、
それはガンマ線は僕らの古い技術ですね、
うん、そうなんだね、
僕らガンマ線の300倍ぐらい変化を起こせます。
あ、もうね、そこごめん、その前提自体が、ね、今その凄さが分かる前にガンマ線と中性子線がスピードが違うっていう、それは何を比べてスピードが違う、何の話なの？
あの品種改良がガンマ線だと変化を起こせる割合がだいたい 0.01 から1% ぐらい、
なるほど、
うちの技術は数パーから 40-50%
してる、今のりおくんがすごいどうやってくれてるんだけども、まずベースが我々知識がないから、その
そうですね、今一生懸命ちょっと頭働く
と、ね、すごさに感動ができないという
大丈夫です。
でも簡単に言うと、だからガンマ線、要はその中性子線を使って、まあすごい効率的に品種改良ができるようになりましたって、その前身としてはガンマ線を使ったっていうものがあったんだね。うん、
1960年ぐらい。
へえ、なるほどね。
へえ、これって具体的なやり方みたいなところで言うと、顕微鏡の中でですか？どんな感じで？
種とか、微生物溶液とか、あと苗とかにビーってビーム当てて終わりです。
あ、ビームなんですね。なるほど。
まあ要はだからものすごい、さっきの茨城から岐阜まで300キロぐらい、400キロぐらい、まあそれが距離がないとあれなんで、スピードがめっちゃ速すぎて、
そう、選手はまあもっとですね、近くでやりますけど、でも目に見えないので、はい、電気も持ってないので、うん、もっと大変です。
ああ、そう、電位がないの、電ないの、中性子ってそうだよね。
そうなんです、電気がないので、うん、はい、難しいですけど、まあそんな感じです、
ね、なるほどね。いや、そう、それで、そう、その琴くんは、あのその見えない、要はあのガンマ線とか放射線量見えないでしょ、見えないけど被曝してしまう、うん、っていうあのお医者さんがすごい多いと、うん、それをなんとかするために可視化するシステムを作って、うん、VR ゴーグルをつけると放射線量によってこういうボール、
うん、
ボールがこう、要は線量が高いとボールが大きくなるみたいな、それで可視化できて、うん、あと色とかでいろいろやってくれるから、まあそれであの見えないものを可視化して、まあ、安全、あのその医療者の安全を守るっていうのをやってるんで、
ね、なるほど、
だから、そう、それちょっと思ったんだから、そのノリオのやってる中性子も見えないじゃない、
見えない、
で中性子も一応やっぱ被爆はする、っていうかあれは原子核、まさにさ、原子を DNA を変えるわけな、品種改良、僕はめっちゃ危険なものかなって正直思っていて、
もちろんあの当たら被爆すると大変なので、当たらないような環境でやってるんですよ、僕らは当たるとこには、
そうそう、それがね、どういうふうにやってるのかなっていうのは興味がある、
コンクリートでもう1メーター以上とか分厚い部屋の中で やってやります、うんうん、中性子ってあの一番透過するんで、物を、
そうだよね、
一番止めるのが難しいんです、
電荷があれがないからね、
はいはい、なんでコンクリートとか水とかだと止めれるので、すごい分厚い部屋の中で打ちます、
うんうん、なるほど、打つっていうんだね面白い。
これビーム打ったらその植物ってまあ変化するじゃないですか、でそうなるとその子どもの代も全部変化していくんですか、
はい、あ、するんですよ、するんですけど、それがあの植物なのか微生物なのかで違って、
面白い、
なんかだーメンデレーフの遺伝の法則とかって勉強したことあります？
生物専攻、
はい、そうですそうです、なんで種だと第2世代とか第3世代を見る必要があります。
なるほど、そうなんだね、
はい、なんで大変なんですけど、微生物は分裂するので、うん、分裂しかできないので1回変化すればそのまま、うんうん、OK、
なるほど、
なんかなんとなく植物を変化させる、気候が変化してたりするから確かに変えなきゃいけないなみたいなところは結構納得感あるんですけど、微生物を変化させるというのはちょっと全然想像つかなくて、なんで
例えばあのヨーグルトドリンクとか飲んでるじゃないですか、 あるじゃないですか、うんうんうん、あれって乳酸菌使ってるので、あれでいろんな機能を強化したりすればそういう乳酸菌飲めるので、乳酸菌ドリンクは微生物ドリンクですか、
うんうん、そうね微生物ドリンクって聞くと
ちょっと抵抗が
でも確かにまあ我々の体は微生物でできてるし、
うん、
で
統括とかしてるぐらい、うん、
菌ね、菌です。
あと酵素とかで、ね、洗剤も酵素使ったりとか、うんうんうん、結構微生物あちこちあるんですよ、うん、抗生物質も微生物だし、ね、いろんなところに微生物いるので使ってるんですね、みんな。
つまりはだから あれね、農業がやってるのは人の、まあ、要は大きくと食料の、うん、食料事情の解決につながる、
つながることでもあるし、あと二酸化炭素を固定するような微生物もあるし、なるほど、あとエネルギーを作る微生物もいるんです。いっぱい石油とか、
面白い、
あとガス、うん、メタンガスとか、うんう
ん、
なるほど。
実はバイオマスのガスっていうのもいっぱい微生物が作るので、うんうん、そういう生産性を上げたいっていうのもあるし、うんうん、あと洗剤とかそういうのも酵素使うので、うんうん、酵素の能力を上げるとか、
なるほど、
いろんなところに、
なるほど、なるほど、
あるので微生物めちゃくちゃ大事なんです
よ。ああ、面白い。なるほど、なるほど、うん、そっか、食料だけじゃないんですね、
うんうんうん、食料だけじゃないですね。食料をそういう工業でも使ってるし、うんうんうん、
その CO2 削減、削減の固定化っていうのは、僕もほら、建築をやってるので、うんうん、まあ、最近もう、まあ、林野庁も含め、まあ、世界的に木を使いましょう、うん、木を使いましょう、うん、まあ、サステナブルですとか、いろいろ言うんだけども、うん、要は、まあ、結局、木材っていうのは、その、自分の体内に、まあ、CO2 をね、うん、こう、貯蓄というか、貯留してくれるから、うん、まあ、それ使うことによって CO2 固定化っていうのもあるんだけれども、うんうん、今のりょうが言ってるのは、その、
そういう微生物がいて、
さらにめっちゃ貯留するように。
例えば
じゃあ、普通だったら、まあ、例えばじゃあ、まあ何でもや、100ぐらいの CO2 を固定するっていう日がありましたと。そこに中性子ピッて打つと、それが200とか300になることがあると。それをやってるんですね。すごいね。
なんかそういう生物、微生物が結構いて、
なるほど、
いるんです。二酸化炭素を固定する微生物、いろんなやつが、で有用な物質に変えてくれるとか、でなんか多分特に沖縄の方の島とかいっぱいいますよ、そういう。まだほとんど分かってないので。
亜美さん宮古島だからいっぱい、じゃあ
たくさんいると思いますよ。はい、そういう藻類とか藻が、
藻類、藻ね、
藻類って海の中ですか？土、
海の中にもいますし、土の中にもいるし、飛んできたりします。
飛んできて、
飛んできてたりして、たまたまいいのが見つかったりと
か面白いね。
あ、でもこの間ジュゴンを、探す研究会みたいな会に参加したんですよ。宮古島ってジュゴンがいるらしく、でその大学の教授がお話ししてたんですけど、結構宮古島ってウタキっていう神聖な場所があるんですけど、守られてる場所があって、そこは工事とかの手が何も入ってないので、もう原生林が唯一残ってる場所っていう風にその気分、だからそこの部分には本当にいろんな微生物もいるってこと言ってたので、なんか今その話とリンクしました、
うん、めちゃくちゃいますよ。微生物の 99% はどういうものかまだ誰も分かってないので、たくさんいて、なんで結構大学の先生とかハンティングしてますよ。そういう島とか行っていいものないかなって。やっぱりいいもの見つけてそれを強化した方がいいので。
昔年金学者の水形熊楠っているでしょ。年金って分かる？お金の方じゃなくて、
ネバネバの
動物的な動きをする菌がいるんですよ。まあ、要は植物、基本的に生物は、菌は一応植物、あれは何、動物と、なんて言っていいか、生物だもんね。微生物だね。はい、そうそう、いわゆる菌とか、まあ、動かないんで、その粘菌っていうのは動く、アメーバみたいに動くっていうのがあって、まあ、それを、興味を持って調べた学者がいたんだけれども、まあ、その人は和歌山の山奥出身で、でもまあ、あれ、そういうことでイギリスだっけとか、あっちの方行って海外に、まあ、すごい、まあ、すごい人なんだけども、うん、で最終的には自分が調べてる粘菌は、和歌山の自分の 実家の庭先にすげえたくさんあったみたいな話が、それぐらい身近にあるっていう。だから我々の田舎にもたくさん菌はあるよね。もう山奥だから。
もともと生物勉強してたわけじゃないので、僕は物理なので、あまりそこまで分かってなくて、なんか乳酸菌ってなんかヨーグルトでと思ってたら、牛乳の中にいるのかなと思ったら、実は植物とか土の中とか木の中とかいろいろいるんですよ。
それは面白い。
面白い。なんか別に牛乳と関係あるわけじゃなくて、
乳って書いてある。乳っていうのは、だからたまたまそういう、牛乳的なもの、まあ、的なものから発見されたから乳酸菌と命名されたのかね。
多分。
なんかそんな気がするね。
最近大豆とか、そういうものから作ったヨーグルト結構、植物由来のヨーグルト結構売ってて、植物由来のヨーグルトだとなんかあまり胃の中で胃酸で溶けやられにくいとか、なんかあるみたいで結構売ってますよ。
あ、そうな
の。でもちょっと僕らの知ってるヨーグルトの味に慣れてると、まだちょっと
違う、
あんまり美味しく、ね、豆乳ヨーグルトとか。
でも豆乳って今冷静に考えると、あれ全然乳はないよね。乳要素ゼロだけども、豆乳というふうに人間が命名をして、だからああいうものは乳製品的なものだっていうふうに名前で寄せてる感じがあるから、乳酸菌もそれと同じような気がする。なんか
英語だとラクティック、ラクティックアシッ
ド、ラクティックアシッド、ラクトアイスのラクトだ。
そう、ラクト
が乳、乳酸、
乳かな、乳だね、アシッドが乳だね、ラクトが、ラクティックアシッドとかですね。なんか、アミさんのあたりにも多分いっぱいいいの飛んでますよ、きっと。
いいの飛んで、そんな知ってないだけ。ことがなかったです。
気づいてないだけで、はい。結構有用な物質作る微生物って多いので、もうほとんど分かってないので、まだたくさんいて。
まあ、不思議ですね。
不思議ですよ。まあ、多様な生物なんで。
そういうのはどうやって、どういうところから、ひたすら採取してこう実験をしてみたいな。
あ、なんか探してる人は自分の研究者が自分の欲しい特徴を持ったのを探すみたいですね。
面白いね。
まあ気の長い作業です
ね。そうなんだ。
でも見つかってもなんか培養できなくてすぐ死んじゃうとか、それも難しいみたい。なので大変みたいですね。
ノリオがやってるのはどういう、そういう研究成果の。
僕らは、いろんな研究者とか、企業が持ってるそういう微生物とか植物は、彼らがもともと製品として持ってるので、それに当てる。
なるほど。
ビームを当てることで。
ビームを当てる会社なの。
そう。なるほど。変化を起こして、
なるほど。
あと選ぶこともやります。
なるほど。
こういう機能があるものや、開発もします。
なるほど。あ、ちょっと面白くなってきた。ちょっと、あれだ。それって、求められてやるわけではないんだよね。例えばこういう、あ、どうなの？
でもね、
先にニーズがあるの。こう、要は、例えばこの。
なんかだんだん深くなってい
く。いや、俺が興味持ってきた。この、
その大事な話で、最初は名前コンタムフラワーズ&フーズなので、僕らもともと茨城県って農業強かったので、
ね、
とりあえず茨城県にいいことしてイノベーションを起こそうっていうので、花と食べ物だろうってやってたら、僕ら微生物なんか最初特許は取ってたけど、ターゲットと思ってなくて、そしたら結構お客さんの方がいろんな業界の人が持ってきて、
あ、なるほどね。
秘密保持契約があるので言えないけど、建築業界とかも来てます
よ。そうなんだ。
建築では何をビームするんですか？
建築に何を打つんだろうね。でもさっきの、でも CO2 固定化とかそっちの、
まあ、いろんな風に、まあ、やっぱりサステナブルな材料とか皆さん欲しいので、これからの時代は建築業界もそういう持続可能な材料とか、高機能材料とか欲しいし、まあ、バイオも含めてみんな、
あ、断熱材とかありそう。
だから製造業とか、もうエネルギー業界とか、いろんな業界の人が入ってきてますよ。この生物開発に。
なるほどね。
なんで、最初、建築業界に有名な会社とかが電話してきたときに、なんか間違いじゃないですかって思いましたからね。みたいな。
ああ、そういう、
いや違うんですみたいな感じ、
そういうコラボレーションあるんだね。
これって将来的にはなんかどういう未来を描いてらっしゃるんですか？この動物とかもなっていくのかとか、 か。
はい、僕らの動物細胞とかも当てられるので、結構今培養肉とか、
うん、
なんか増やす必要がなかったんですよ。例えば、うん、牛さんとか豚さんの細胞を取って、増やしてれば肉になるじゃないですか。
うん、
あのたくさん肥料をあげて、動物を殺さなくても、これは牛のなんとかちゃん由来の、お肉ですよとかっていう時代も来るので、どうにも使えたり。なんか増やすっていう、なんか僕らブリーディングっていうの、ブリーダーとか言うじゃないですか。ブリーダーってあの植物のブリーダーとか、そういうのはいたけど、微生物ブリーダーとか実はほとんどいなくて。
微生物をブリードしようと思う発想はなかなかないから面白いよね。はい、
動物の細胞をブリードする、ブリーダーする意味がなかったので。
うん。なんかブリーディングって、まあ、ちょっともう今、クローニング。まあ、要は昔のクローン羊とか、まあそういう、あれは、だから、同じ遺伝子をコピーして、まあ要は人工双子、まあ人工双子じゃないね。なんて言うんだろうね。まあコピーだよね。
コピー。
でもブリーディングはコピーではないんだよね。
まあ、あれは変、まあなんだろう、育種、
育種って育種
育てる、まあクローニングは同じものを作るんですけど、そういうのがこれから多分トレンドに、僕らプラットフォーマーになろうと思ってまして。
どういうプラットフォーマー？
ブリーディングのプラットフォーム、
うん、
なんかあらゆる生物 あの機能を強化して、はい、役に立とうと。
じゃあめちゃくちゃ未来の話で言うと、最強人間みたいなのも作れちゃうわけですか？
人間にはの倫理的にちょっとダメだと思うのでやらないですけど。
原理的には可能なん
で
ね。
まあ変化させて。で、僕らあの宇宙船浴びてるので、僕らも浴びてるんですよ。あの宇宙から中性子とか、あのあと飛行機乗ると当然 X 線浴びたり。紫外線も受けて、ね、紫外線も放射線ですからね、UV も。僕ら浴びてるんです、普段から。
何をもって危険とするかどうか、その範囲がね、まあ、要は放射線もガンマ線とか、なんとか線、ベータ線とか、中性子、名前をつける、まあ、要はあるレンジのものをこう命名してるだけであって、世の中、それ命名しなければ、あらゆるそういうあの量子が飛び交っているから。まあ、そのうちの一つだね。
そうですね。
だからそう、あ、
なるほど。僕らの目指してるのは、一応あの、まあ、食料問題解決とか、そういう気候変動課題に、まあ、結局気候変動を抑えるのは大変なので、そんな大それたことはできないですけど、僕らでも食、それでも食べ物食べなきゃいけないじゃないですか。だからこうそういう環境でも育てるようなものを開発するとか、あと少しでも二酸化炭素を吸収してそういうサステナブルになものを作るお手伝いするとか、まあ、より良いサステナブルな地球環境に貢献しようっていう技術ですね。
ちょっと突っ込んだことを聞きたいんだけれども、僕は建築をやってるジレンマが一つあって、よく建築もさっきの CO2 固定とか CO2 削減とか声高に歌うですよ。それで助成金もらったりなんだりって、国は国というか、まあ世界的に動いてる、まあそれは素晴らしいと思うんだけれども、若干ロジック的な部分が否めないなと思って、要は CO2 固定をする、木は確かに固定するけれども、その木を加工するためにどんだけ燃料あの重機を動かしてるんだとかって考えた時に、あのじゃあ果たして木を使うイコールエコなのかっていうのは、ちょっとまあ僕は木を使う建築がすごい好きだしずっとやってるんだけども、だからそこを安易にあの木を使うのは環境に優しいですよっていうふうに安易には言うのは若干こう自分で、あの疑問符がついていて、だそういう意味で今のその一番今日聞きたかったことはそのあの効率化、効率的に、まあ要はやっぱり温暖化があったりあったりって言って、まあ植物が育ちにくいっていうのを、その中性子を使うことで、中性子のビームを当てることで、あのまあ、品種改良を、まあスピーディーにやれるよねっていう、例えば1年かかるものを1回でできちゃうよみたいなことを、要はまあ効率化を今追求するわけじゃない。そう。ってことは、まあ、なんていうのかな。あの、効率的な部分はすごいいいとは思うんだけれども、
なんだろう、なんて言ったらいいのかな、
本当にサステナブルかってことですか。
そこのそれに 今言った、うん、コンクリートで遮蔽するものを作るとか、うん、まあいろいろその要は、うん、その研究をするために、うん、いろんなこう付帯物がある、うん、そういうところはどういうふうなこう考えがあるのかなとかは、ね、
僕はもともと物理学者なの で、
う
ん、
そうです、
人間がこの世界に今生きているのは、うん、科学技術のおかげで成り立っているので、うん、僕らは科学技術を捨てる必要はないと思ってるんですよ、
うんう
ん、だけど、うん、それでも西洋、僕はイギリスで博士取ったので、うん、西洋っていうのはやっぱり自然を制御して、うん、無理やりコントロールして、うんうん、それで秩序を作っているので、うん、やっぱり地球環境にはどちらかというと厳しいことが多いので、うん、僕らはどちらかというとより地球に優しい、
うんうん、
例えばそういうソリューションを極力提供しようということなんで、うんうん、今ある科学は捨てずに、うん、まあ、できるだけ負荷をかけずにやる方法、
うんうんうん、
まあ、それがサステナブルにやるっていうのをやっぱり使っていくので、例えば短い期間で開発できれば、それだけ燃料でも、マンパワーでもそうだし、うん、はい、農薬も、うん、病気に強くなれば農薬もそれだけ少なくて済むし、ね、はい、そういうふうな、まあトータルでライフサイクルで少しでもニュートラルに近づけられるようにカーボンとかできればもちろんいいですけど、うん、まあ、どんなものも負の側面はあるので、うん、そんな簡単にはただ減らせますからね、
うん
うん、少しずつ、
うんうんうん、
と思ってます。
なるほど。
人間の行動自体がそもそも地球に悪いので、
そうなん
です、僕らがいなくなった方がいいけどそうは言うわけにはいかないので
そう、
はい、
そう、どこまでが自然かっていう、またその定義の問題になってくるから、はい、まあ、一応我々の微生物でできてるじゃん、
うん、
自然の一部とも言えるし、
うんうん、まあ風力発電も当然、うん、はい、二酸化炭素は出さないけど作るのにたくさん出すの で、
そうなんですよ、ね、
山切り開いたりとか、まあ、まあ
どこを、ね、切り取ってどう評価するかで全然違ってくるから、
ね、うん、はい、まあ、でもそういう努力を、
うん、
やはりこう理解した上でするのは大事なので、うんうんうん、
なるほど、
そういう意思を持ってデザインすればいい方向に行くので、うん、そういうイメージを持って建築すれば全然、うんうん、ただ消費して作る人とは全然違うものが僕はできると思ってるので、うんうん、これもまた同じで、
うん、
はい、
なるほどね。
西洋科学自体が無理やり秩序を作る、
うん、進歩主観、でも進歩主義というかね、
はいはい、
うん
うん、そして要素還元主義なの で、
です、ね、
はい、西洋文明自体がとにかく自然をねじ伏せて制御して秩序を作るって技術なので、はい、アジアはちょっとアジアは逆ですよ、うん、どっちかというと、うん、混沌としたカオスだし、うん、無限の自由度だし、
うん、そういう意味ではだから面白いなと思って、ほら、はい、インドにも行ってたって言ってたじゃない、うん、でインドはさ、それこそ今まあ IT のさ、うん、まあ、もうトップ、
はい、
トップランナーっていうかでしょ、でもインドこそ混沌の街だな、うん、混沌の国だし、
うん、
そうそう、
うん、まあそうね、自然を受け入れてるのがアジアなんじゃないですか、うん、強すぎて。
ああ、なるほど。だから自然と科学もさ、もともとはさ、まあ科学と宗教ってさ、うん、まあ一緒じゃない、もともとピタゴラスとか、うん、まあ、ピタゴラス教みたいなのがあったけど、うん、だから何を信仰するかなと思っていて、うん、だから多分科学と自然も実は同じ地平にあるなとは思って、
うん
うん、そう、だから何をどう切り取ってどう見るかで、どう物差し当てるかなんだろうなと思って、いや今と話を聞きながら、CO2 を削減することがなぜいいんだろうみたいなことをちょっとぼんやり考えちゃってだって昔は酸素ってのは猛毒だったんです
、うん、
地球環境と、昔は昔の生物を昔ってまあだいぶ昔ね、何十億年前って地球ができた頃は、うん、そう、
多すぎると僕ら死んじゃいますからね。
そうだね、そう、
だ
空気ってほぼ窒素だからね、我々は酸素を吸って呼吸、二酸化炭素を吐くみたいに習ってるけど、
はい、
ほぼほぼ窒素なんだよね、うん、空気中はね、
はい、酸素カプセルとかでなんか死んじゃう、
そうだよね、
やりすぎると、
うん、なんか酸素がいいもの、増やすべきものみたいな埋め 植え込みがあったんですけど、
ね、ほどほどを超えると、まあ、あんまり間違ったこと言うとなんか営業妨害で怒られちゃうかもしれない
炭素も激薬
で ちゃんと調べた方がいいですよと一応言っておきます、
う
ん、
そうね、エクスキューズ言ってくれたら、はい、大丈夫。なるほど。
じゃあゲストは菊池のりおさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。